元気にいってらっしゃい。
良い朝のために、
共立。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由で、はとバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息。その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならはとバス。小さな旅が詰まっています。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード。第5章。娼婦たちと野郎ども。マレーハント2。私がコインをカウンターの上に並べると、マネージャー風の男が手を出すより早く、バーテンがさっと金をさらってしまい、5セントを自分のポケットに入れた。そしてマネージャー風の男に向かって、お気の毒様、というように笑いかけた。まったく、ここの値段は一体どういうことになっているのだろう。バーテンがグラスに開けてくれたコーラを飲みながら、私は改めてマネージャー風の男に聞いてみた。一体コーラはいくらなの？50セントな。でも、後から45セントだって。そう。45セントな。しかし、バーテンはそのうちの5セントを自分のものにしてしまったではないか。そう言おうとして、頭がおかしくなりそうなのでやめた。そこへボックスに座っていた女が近づいてきた。あんた、どこから来たの？日本。英語喋れる？私はもちろんよ。でもあんた、日本人には見えないわ。タイのチャイニーズかと思った。ハンサムね。いかにも使い慣れたセリフのようではあったが、そう言われて悪い気がするわけはない。にやついていると、女が軽く顎をしゃくった。上へ行かない？やはりそうだったのか。うすうす感づいてはいたが、ここもやはりその種の宿だったのだ。人に連れて行かれても、自分で見つけても、どういうわけかいかがわしい宿に泊まることになってしまう。だが、よく考えてみると、旅行案内所に載っているような真っ当なホテルではなく、土地の人が利用する極め付きの安宿ということになれば、それが連れ込み宿だったり売春宿だったりするのは、むしろ当然のことかもしれない、という気がしてくる。2階に行くって、あなたの部屋に？私が尋ねると、女はどうしてそんなつまらないことを聞くのだろう、という顔をしていった。もちろんよ。でもね、 俺も2階に部屋を持ってるんですよ。女は意味がわからないという表情になった。ここに泊まっているんです。誰の部屋に？誰のって、俺のですけど。
あんたニューフェイス？
これにはさすがの私ものけぞり返りそうになった。一体私にどんな仕事をさせようというのだ。
違いますよ。ここに何日間か滞在するんです。
そう説明してもどこか解せないらしい。ここは旅社と銘打ってはいるものの、当たり前の旅行者がただ泊まるということは滅多にないのだろう。女はマネージャー風の男に話しかけ、ようやく事情が飲み込めたらしい。
でも要するにあんたはお客なんでしょ？
まあそうです。
だったらいいじゃない。あんたの部屋でいいから行こうよ。
しかし、あの部屋は眠るために借りたんだからまずいですよ。好意は深く感謝しますけど。私がいくらかおどけて言うと、女が身をもむようにして笑い始めた。
やだわこの人。眠るためだなんて、好意を深く感謝するだなんて。
何がそんなにおかしいのかわからなかったが、その陽気な笑い顔につられて私も笑い出してしまった。おやすみ。私がコーラを飲み干し、階段を上がりながらそう言うと、女も笑顔のまま、意外とあっさり挨拶を返してくれた。
おやすみなさい。
私はウキウキした気分で、2階の自分の部屋に戻った。疲れてはいたが、高揚しているせいか、少しも眠気を覚えない。私はこの宿へ来る途中で買った便箋に、久しぶりの手紙を書き始めた。今、僕はマレーシアのペナンという町にいます。泊まっているのは、不思議に陽気な娼婦の館です。しかし、こう書き出してみて、何かとんでもない誤解をされそうなので、二行目を書き換えた。泊まっているのは、不思議に面白そうな宿です。これでは何のことかわからないが、いずれその不思議さは、何日間か手紙を書き続けていけば、わかってもらえると思えた。 確かに面白い宿だった。おかげで2、3日のつもりのペナンが7日にも8日にも伸びてしまった。そこは想像通り、1階のバーで1ドル50セントのビールなど飲みながら、好みの女と交渉し、話がまとまると2階の女の部屋に上がっていくという絵に描いたような売春宿だった。外のホテルからお呼びがかかることもあり、ヒゲのマネージャーから連絡メモを受け取ると、女はいくらか小綺麗な格好をして嬉しそうに出かけていく。女は全部で6人。そのすべてが陽気で屈託がなく、おまけに若かった。昼間は耳が痛くなるほどのボリュームでラジオの歌謡曲を聴き、喧嘩をしているのではないかと思えるほどの大声で雑談している。ラジオの中で聞き覚えのある曲が流れ、思わず耳を澄ますと、それは中国語で歌われている瀬戸の花嫁だったりする。一日二日いるうちに顔と名前が完全に一致するようになった。最初に親しくなったのはマリと呼ばれている女だった。抜群のプロポーションをしていたが、顔立ちが地味なせいか、あまり人気はないようだった。性格も顔立ちに似て控えめで、派手で陽気な他の女たちの中にいると、ほとんど目立たなかった。この宿に着いた次の日、外で昼ご飯を食べて帰ってくると、前庭で女が一人ポツンとしている。はい。そのそばを通り過ぎるとき、何気なく声をかけた。すると、女の口から思いがけない挨拶が返ってきた。こんにちは。日本語だった。私はびっくりして立ち止まり、彼女に尋ねた。日本語、喋れるの？少しね。聞けば、この店には日本人も来ることがあるのだという。もちろん旅行客などではなく、仕事のために長期滞在している単身赴任者である。なるほど。それでヒゲのマネージャーが日本語を達者に喋る理由が分かった。彼女は片言の日本語で話すのが結構楽しそうだった。
特急の作者沢木耕太郎さんと斉藤匠さんの特別対談がついに公開。90分を超えた対談のほぼすべてがポッドキャストで配信されています。沢木耕太郎さんの新刊天路の旅人やお二人の原点香港のお話、旅や仕事、家族、現代社会など幅広く語り尽くす中、ノンフィクション作家の第一人者沢木耕太郎さんが俳優斉藤匠の核心に迫ります。お二人でしか話せない深くて軽やかな大変貴重な対談となっています。沢木さんの質問にタジタジの斉藤匠さんを聞けるのはここだけです。特別対談、沢木耕太郎、斉藤匠、各種ポッドキャストでお楽しみください。
旅を続けていると変わるものがある。体重もその一つ。香港で2キロ増え、デリーで4キロ痩せ、ロンドンで3キロ増えた。そんな私の体を変わらず優しく包んでくれたのは
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
昨年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園。パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園、出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫他、 TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、共立ホテルズ&ドミトリーズ、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。